今日は、マタイの福音書の7章の言葉で、13節と14節からの、ご一緒にお参りにいただきましょう。13節から3節、この方から入りなさい。この道から入るからです。そしてここから入っていくのが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見るのは門はまれです。以前もこの話をさせていただいたんですけれども、アンデレ・ギッドという方の書いた小説の中に、スマティモンという小説があります。この内容はですね、その小説の内容は、ジェロームという人物、いとこの、いとこ2歳年上のアリサという女性を愛してしまいました。まあ、アリサも、ジェロームをですね、愛しておったんですね。ですから、2人は少し高齢でありましたが、でも、アリサの妹のジュリエットという女性も、このジェロームという男性を愛してしまうんですね。で、アリサというお姉さんはですね、非常に、その、いただかになって苦しみました。もう自分はですね、このジェロームをですね、ジュリエット、妹のジュリエットに委ねようとしておりましたときに、ジュリエットもお姉さんがジェロームという男性を好きだということを相思相愛恋愛しているということを知りまして、違う男性と結婚してしまうんですね。お姉さんにジェロームという男性を譲って結婚します。で、それをしたお姉さんのアリサはですね、非常に心を痛めてしまって、要は破産なんで修道院に入ったという話なんですね。で、それでその時に、サマティモンの門から入れという聖書の御言葉は非常に有名になりまして、そしてその当時の多くの若い男性、女性がですね、修道院に入ったという出来事があったようです。そのロマンチックな香りのある内容で、サマティモン門から入れということで、修道院に入ったんですけども、でも、聖書の言うのは、そういうものではないですね。要は、はかなんで、神様を信じるクリスチャンが、修道院のような生活をする、要はですね、完全に捨てて、修道院に入っているかのように、信仰で生きていきなさい、そういう意味では、これはなかったんですね。それは、神様が私たち人間の前に、広い道と、あなたの人生には広い道と狭い道があり、広いものと狭いものがあって、その人生には2つの道があるんです。で、その道を歩んだその先には何があるかというのを十分理解しながら、狭い道の先には、神様の祝福された御国があり、広い道には、道の先には火の燃え盛るような、この日があるということを十分理解してですね、そして信仰の道を歩みなさいと聖書は私たちに教えていらっしゃるんです。その神様は私たち人間の前に2つの道を示されます。例えば7章の13節から14節はこの門の例えであります。そして次に15節から23節を見ますときに次の言葉です。だから私のこれらの言葉を聞いて行うものは、これは家の土台の話、例えであります。そして、今度は15節から23節を言いますときに、15節から23節の言葉は、木とその実の話が出るものです。ここにありますね、15節。以前、預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊の悪をしてやってくるが、うちはどれくらいです。あなた方は身によって彼らを見上げることができます。ブドウは茨から取れないし、イチジクはアガリから取れるわけがないでしょう。御用に良い木は実が良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。ですから、私たち、この人間の前に神様は2つの道をいつも置かれまして、どちらかを正しく選択しようとこの握っていらっしゃるんですね。ですから、岩の上に家を建てる、砂の上にその家を建てる、それから、良い実を結ぶ木を選ぶ、そして悪い実を結ぶ木を選ぶ、 そして広い門を通る、また狭い門を通る、広い道を歩む、また狭い道を歩む。でもそれぞれその道の先にはですね、全く結果の違う状況がやってくるんです。そして神様の用意された祝福の線の道に入れるか、それとも神様の裁きの中にあって永遠の滅びを刈り取るか、この2つの道があるんです。そしてその2つの道があなた方の前にいつも準備されてやりますが、そこで神様の願われる良い道を選択しなさいと。これがですね、このマタイの福音書の中に書いてある内容であるんです。ですから私たちはいつもですね、私の人生の中に2つの道がで、この言葉を語ることが神の御心か、この言葉を語ることが神の御心でないのか、また私の人生、この人生の選択は、これが神の御心なのか、これが神の御心でないのか。神の御心に歩むならば、天の御国は私たちのものですし、神様の御心に歩まないならば、その後は火の燃え盛る滅びだということをいつも私たちは知らなければならない。ですから、賢いもののように私たちは、知恵あるもののように物事を選択していかなければなりません。神様はこのようにしてですね、この御言葉を見るときに、13節、14節、よく見てもらうと、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は多くて、その道は広いからです。そして、そこから入っていく人は多いのです。イエス様がそれを言われたときに、入らなければならないと言ってます。入らなければならないと、そこは言ってないんです。神様は私たちに入るべきだと言ってるんだけども、イエス様は、ね、入らなければならないとは直接、もう強制的には言ってないんですね。あなたが選びなさい。目の前に広い道と狭い道があって、その結果は全然違うんだけども、そういう人生の歩みがあるんだけども、でも最終的には、あなたがそれを選びなさい。そこに言っていらっしゃる。よく教会でですね、伝道をしますときに、イエス様が信じたときにですね、その人がイエス様を信じたら、もうあとは神様がちゃんとその道をですね、守って導いてくださると、私たちは非常に安心をして、もう神様に渡して、私たちはその人をですね、あんまりアプローチしないというか、その人を見守ることがあまりないことがあるんですね。でもですね、広い、例えばイエス様を信じたら、イエス様を信じたらあとは無事でもなる、イエス様を信じたらあとは自然と狭い道を選んで神の御国に行くんじゃないだろうと、ないだろうかと私たちは考えてしまう場合があるんですね。でもですね、最初広いもん、すなわちイエス様を信じたらあれも良くなり、それもなく良くなり、もう生産しなくても、ただイエス様を信じたら何でもかんでも良くなるという、広いものから入って、そのうち狭いものにその人が入っていくということはありえないんです。広い道から入った人はずっと広い道しか歩まない。狭い道から入った人は狭い道をずっと歩んで神の御国にいられることができる。ですから、クリスチャンになるときにですね、私たちは決心しなければならないんですね。私は広いものを選んだのではなく、私たちクリスチャンは狭いもんで、狭い道を選んでスタートしたんだということを覚悟しなければならないと思うんですね。つまり、イエス様を信じる狭いもんで、狭い道というのは、神様を一番とし、そして世の中の生き方ではない、新しい生き方を自分はしていくということを、そうですね、この決心して歩んでいかなければならない。よく、伝道するときにですね、イエス様を信じたら、まあ、それはもう、イエス様を信じてから考えましょう。まあ、仕事のことに関しても、まあ、日常の生活においても、生産しなければならない、罪を生産しなければならない、たくさんの諸々の出来事があるんですけども、私たちは、あ、イエス様を信じたらもう大丈夫ですよ、イエス様を信じたら自然にお酒もなくなってしまうし、 先ほどもちろんなくなってしまうし、イエス様が死んだら、その悪い、その性質はですね、悪い、その、なんていうものが、癖はですね、習慣はですね、自然とこの、こうなくなってしまいますよと、分かっていて、伝道する時が時々あるんですね。でも、イエス様が死んでいるということはですね、広い道を歩まさせるために、イエス様が死んでくださいと言うんですよ。狭い道を私たちはイエス様が信じるということで、それぞれに紹介しなければならない。イエス様が信じることは、ある意味においては、世の中と性別しなければなりません。イエス様が信じることは、ね、酒やタバコやそういう悪い習慣を全部、生産しなければなりません。イエス様が信じるということはですね、いつもですね、イライラしているその性格じゃなくて、いつも人々を愛する、人々を許す、そういうふうな人生を歩まなければなりません。ものすごく私たちイエス様を信じることは狭い道を選ぶんですよと私たちは伝道しそれを紹介しなければならないんですね。でこの中でもしですね広い道の信仰道だと信じて入ったならば私たちは今改めなければならないんですね。イエス様を信じることはそんなにたやすい人生ではありません。イエス様を信じることは非常に神様の戒めに従って神様の戒めに守る狭い道であるということを私たちはそこで観光しなければならないんですね。何番目に広い道という道と狭い道というのはどういうふうな道なのでしょうか。まず、狭い道を見ますときに そこには聖書の御言葉では人が少ないというんです、ね、狭い広い道はみんながそこに入っていきます。そして広い道を人々は選びます。狭い道は人はそれを選びませんから、そこに入っていく人は少ないと聖書は書いています。つまりそこを見ますときにですね、広い道というのは人がたくさん行っている道というのは、多くの人たちが、行きやすい道、過ごしやすい身に慣れたといいますか馴染みやすいそれが道人生を選んだ人が広い道にいるんですね。狭い道というのは、神様を信じる信仰の道でありそれはイエス・キリストを信じる道です。ですからイエス様を信じる道神様を信じる道というのはなかなか人々がそれを選ばないんですね。要するに世の中の常識とはイエス様を信じる人たちはちょっと相見えぬところがあります。世の中となかなかですねその合わないことが信仰の道にあります。だから人々はその道は行きにくい道だ歩みにくい道だそして選びにくい道だと言って狭い道を選ばないんですね。でも広い道というのは世の中の生活とほぼ同じような生活をする道なんですね。世の中と、この調子を合わせながらまた、この世の中の世とですね調子を合わせて歩む道がこれが広い道なんですね。ですから狭い道というのはですね人が少なくてなかなか選ばない。なんで信仰を持つんですか。なぜイエス様でなければならないんですか。なぜそんなに硬くなりまでになって世の中と違う逆に世の中と逆らうような人生はありのですかと言われる狭い道がこれが信仰の道です。私たちは広い道ではなく私たちは狭い道を選んだものです。ですから世の中と合わない世の中の習慣と世の中の人の人と共にこの合わない人生を私たちのクリスチャンは選んでいるということをですね、私たちは知らなければならない。そして第2番目に、私たちは狭い道を選んだものというのはですね、どうしても聖書の御言葉の戒めから戒めを守って生活をしなければなりません。まあ、ある意味によるとですね、神様は私たちに選択権を与えていらっしゃいます。神様は天と地を作り、そして7日目に、7日目に、3日目、7日目にですね、安息に入られて、 そして私たち人間にもその安息に入ることをお命じになりました。6日働いて1日安息で神を礼拝する、神様の前で安息をする習慣を神様は私たちに与えてくださいました。また聖書にはいろいろな季節、規則とかいろいろな戒めが私たちに与えられている。自分に宝物や自分を運ばれる人のために私たちは言わなければなりませんし、自分に悪をなす者に対して私たちは愛を持ってその人たちのために祝福をもっと受け入れなければなりません。非常に厳しい戒めが聖書の中に書いてあります。ですから ですけど狭い道を選んだ私たちはその道に歩まなければならないんですね。たとえ嫌な人がやってきたとしても私たちはその人たちを拒絶することができず、その人たちを愛し受け入れていかなければならないんですね。そして第3番に難しいのは、広い道を選ばなくて狭い道を選んだ人というのは私たちはこの第3番に難しいのです。それは細い道を選んだ、狭い道を選んだ私たちは狭い道をずっとですね歩み続けなければならないということです。イエス様を信じて、神様を信じて、そして天の御国に、天の国の祝福につながる道を選んだ私たちは、その狭い道を選んで、狭い門を選んだ私たちは、その狭い道をずっと歩み続けなければならないということです。多くのクリスチャンたちがイエス様を信じるのは非常に大変なことで洗礼を受けますけれども、また多くのクリスチャンたちはその道からですね、離れていってしまう、イエス様からもう分かれてしまう現実を私たちは見ることができます。狭い道を選んだけども、ね、あまりにも苦しくて、あまりにも葛藤が大きくて、狭い道を選んだけども神様を信じることはなかなかですね容易じゃなかった、世の中のこの誘惑とか世の中のいろんな調子を焦るというところでストレスをためて多くの人が離れていくし、ですから狭い道は人が少なくて、狭い道は世の中と戦うような人生であり、狭い道は神様を信じる信仰の道は神の御心にかなう生活をする厳しい道であり、そして狭い道は入ったならばそれをずっと信仰を持続させなければなりませんし、信仰生活を持続させなければなりません。そういう意味でマタイの福音書の7章の13節の今日の御言葉は、狭い道から門から入りなさい、この身に至る門は広く、その道は広いからです、そしてそこから入っていくのが多いのです、命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。この御言葉の中に、御言葉の前に私たちは選択しなければならない。私は狭い道を歩むんだ、そして狭い門と狭い道を歩む者はどうしても世の中に迎合できない、世の中に調子を合わすことができない、厳しい道なんだ。でも神と共に歩む人生だから、心の平安とそして十分な人生の満足のある道だけども、世の中とは合わない道を私たちは狭い道として、狭い門を通して狭い信仰の道を私たちは歩んでいるんだ。それをですね、いつもいつも私たちは覚悟しなければならないと思うんですね。まあ世の中で働いておりますとですね、クリスチャンといえども世の中の制度の中に働かなければなりません。その人たちは世の中の人と良い付き合いをして、いい付き合いをして、仕事にしても商売にしても、そして人間関係にしても地域とのその連携においてもですね、しなければならないんですね。でもね、ある時で調子よく隣人と交わりをしていても、ある時ですね、どうしてもですね、ノーと言わなければならないことがありますよね。あ、もうね、みんなでワイワイ言って、もう楽しいグループになりましたから一緒に、じゃあ、例えばですね、神社でも行きましょうとかね、例えばお寺でも参拝しましょうとかね、もうあなたと私はもっともっと仲良くなりたいので、もうお酒のお席を設けたので、そこでもうですね、楽しみましょうとかね、そして旅行行ってですね、まあいろんなね、人間的な楽しみのそばにいて、この快楽を貪りましょうとかね、そういうことがあったときに、私たちはその時にどう言わなければ。私は広い道を歩んでいるものではなく、狭い道を歩んでいるものであることを、その時に初めて自覚することができるんですね。 富士山になりまして、富士山がですね、最初に収録したのが、前もお話をしましたが、富士山の海岸ですね。まあ、名前はですね、サオ・プリフェロという、ね、イタリアっぽい名前です、ね。サオ・プリフェロ、どういう意味かよくわかんない。サオはわかりますけどね。で、そこで、働き出します。で、働いてすぐにですね、びっくりしたことは、店長はですね、社長は見届けるのに、富士山であることは言うんですね。で、店長はですね、今度新入社員の私が入ることを社長から聞きまして、すぐにやってきました。で、なんかまあ一緒にね、お召し上がりされたけども、クリスチャンらしいね、クリスチャンというのは、酒飲むのか、飲まないのか。まあ、聖書では完全に飲んではいけないとは、まあ、書いてないところもあるけども、でも私たちクリスチャンは基本的にはお酒一切飲まないんです。というふうに言うんだ。ああ、じゃあ困ったね。お酒飲めないならば、毎月営業会議は酒飲みながらするんだけども、営業会議はできないね、とおっしゃったね。で、その時に、いや、大丈夫ですよ。まあ、お酒飲まないけども、別に違和感があるようにウーロン茶でも飲んで、営業会議に皆さんと話をするので、大丈夫ですよって、一回目出ました。で、主演、酒の、まあ、主演の場所が設けられて、お酒飲みながら営業会議やってるんですね。1回目出て、2回目出て、3回目の時にはですね、その店長さんまでやってきてですね、まあまあ、業務を兼ね取りまして、偉いさんですけどね、店長さんに来てね、もうね、やめた。お酒の席で仕事の話するのは、どうもおかしい。で、私があまり、なんて言いますかね、お酒飲まないで、この営業会議で、このいろいろ発言したり、営業会議するもんだから、どうもですね、ちょっとしちゃってるからやめとこう。大丈夫なんですよ。で、もう3回目から、もうね、酒、会社の中で言うんですよ。もうね、仕事をするときに酒飲まない。ね、もう飲むならウーロン茶か、ウーロン茶でしょということで、その3回目から、そこに帰られた。まあ、その時にですね、私は初めて、私は広い道を歩んでいるな、狭い道を神様を信じる道を歩んでいるということを、その時に初めて分かりました。初めて元を自覚したんです。それから、私は仕事に入るときに社長に言うのは、クリスチャンだから日曜日はどうしても礼拝に出たい。どう聞くと、この会社では日曜日は展示会があって、ファッションショーをやってる。展示会ではデザイナーが自分のその服を仕立てて、試作服を仕立てて、そして服着てあるこのお姉さんをね。ファッションモデルが来てですね、服を紹介して、で、お客が全部ですね、日本国人からもう何人が来てですね、それ見ながらですね、注文を取るんですね、営業マンの注文を取るんですね。で、これがもう大事なその営業活動なんだけど、私、昼までは礼拝行かなかったので、礼拝に行きたいので、休ませてほしい。その代わりそれ以外の採掘は、全部もう仕事に没頭しますからと許していただいて入りましたので、まあ、それで、仕事をすることができました。でもね、でもちょっとこの寂しい感じがしましたね。せっかくファッション業界に行けるのに、ファッションモデルをそのファッションショーに出れないとか、営業の管理センターに行けないということで、非常に私は、もうちょっとね、悲しいと言いますか、失望感がありましたね。でもその時思いました。ね、神を取る、神様を取るか、世の中の道を取るか、自分の好きなことを取るかと考えたら、もうなんぼで神様を取るのにしません。神様がなくしては自分の人生はありえないんだから神様を取るということで、その時に私は、毎日歩んでるんだな、世の中と同じような言い方をしていないんだな、ということをその時にまだ自覚しました。礼拝に出て、そしてですね、礼拝に出て、そして日曜日休ませていただいて、その代わり営業活動で、いろんなところに、まあ、車かけて、商品を持って営業をさせていただいて、また、会社の中で仕事をしながらも、ね、人の悪口を言うてる、その中において、もう、口をですね、会議のように取ってですね、そんなこと言う、まあ、聞かれる、そんなことは言うたら旅だと思うんですよ。それはもうね、その人が悪いかもしれないけども、それは責めることはできないと思いますよ、という、固い言葉をですね、その時に語る限りで、ああ、クリスチャンだから言いたくないけども、これを言わなければ、 神様の教えはこうだから、それは正しいことを言わなければと言いながら、もうなかなかね、あの狭い道を歩むというのは非常に難しいことだなと思いながら、困難だなと思いながら言いますで、検診、今は検診取れます。検診取れますが、牧師になる前はですね、あの社会人のクリスチャンとしてね、世の中で働いておりましたので、非常に世の中で働くクリスチャンの大変さというのは特に感じさせていただきます。それから月曜日仕事して、次まで仕事して、木曜日に祈祷会があるんですね。木曜日の7時半から祈祷会があって、そして金曜日、土曜日、日曜日があるんですけども、木曜日になりますとね、ここの中にね、最初はね、何とも思わなかったのに、切ない思い出してくるんですね。もうあの仕事はバリバリできてるし、仕事はもう山積みされて、どんどんどんどんですね、勉強して、そして週末をして、電話を応対して、うまく発送して、営業マンの勉強をかけて、それを全部集計して、それから今度はですね、その受注したら、今度デザイナーの女の子がいるんで、その人にこういうものがある、デザイナーの女性の人も、私にこういうものを作ってほしい、まあ、用意してほしいという、まあ、仕事は充実してる、ものすごい充実してる。で、そしてあのそういうふうにして仕事してても、口の中から賛美が湧いてくるし、ここにもう何かあると思うね、あの神様を賛美する言葉が出てくるんです。本当に満たされた意味の成果です。そしてまたしばらくしますとですね、しばらくしますと木曜日の教会はほとんど寝れてなかったんですけども、木曜日の教会の時間になると、頭はそんなことないけど、心の霊がもう葛藤してくる。霊が目が湧いてくる。どうしても、どうしてもですね、神のもとに行きたい。礼拝、要するに、教会、神の礼拝のところに行きたいという思いがしてくる。頭がですね、頭が、いや、それは多分、それをね、主張したから、ここで仕事されていただくためには、週の朝はもう許されているけども、みんな働いてるんだから、それを主張したらいいから、ちょっと抑えてる。でも、木曜日になりますと、祈祷会の時間が来ると、だんだん内側から切なる思いがやってくる。切なる思いがやってきてですね、もうですね、なんて言いますか、感情が乱れてくる。感情が乱れてくるということは、もうね、もう、情けないというか、切なる思いがですね、もう募ってですね、もう今日、もう、要するに聖書の中にあるように、神様の聖書を慕い求める、神の信念を悔い求めるという思いが、こうやってくるね。ね、神の神殿、神様がいらっしゃる、おわすところにある、この教会に行きたい、教会に行って、神に出会いたい、神様の臨在と神様のご愛に触れたいという気持ちが、ものすごく高まってきてですね、もうそれをせるのも大変でね、僕のことにそういう体験をします。で、世の中の人というのは、そういうのは感じないでしょうね。で、ひょっとしたら、クリスチャンでも、広い道のクリスチャン、広い道を歩んでいるクリスチャン、世の中と世の中の生活と、ね、全然変わらないような曖昧な生活をしているクリスチャンというのは、そういう切な思いはよくないだろうなと思いながら、狭い道を歩んでいることを本当に神様に感謝することができるかと思います。そこにして私たちは狭い道を歩んでいる、そして狭い道を歩まなければならない、狭い道を歩むようにとイエス様はある程度私たちにこのように示していらっしゃる、ね、あなたが選んだらいいよ。クリスチャンでも、クリスチャンでも、良いクリスチャン人生、良い道を歩むクリスチャン人生も、歩むのはあなたは必要だ。そして、狭い道を歩むクリスチャン人生を歩む、それを選ぶのもあなたは必要だ。ただ言っておくけども、広い道の先には、滅びがやってくるんだ。狭い道を行くならば、それは苦しいかもしれないけども、その町には、必ずそれを十分補うだけの祝福を持った天の国が、あなたに準備されているよと、今日の聖書の御言葉は、イエス様を通して私たちはそれに語られている。で、私たちはですね、狭い道の先にある天の御国の永遠の命を得るために、それを受け損なうことがないように、狭い道を選んで、あえて狭い道を歩むように、私たちはしなければならない。そして第3番目に、第3番目に加えてもう一つ言いますが、狭い道に入れ、なぜなら滅びに至る者が多く、その道は広い。そこから入っていく人は多いが、命に至る者が狭く、その道は広い。そしてそれを見出す者はいない。皮肉なことに、狭い道というのは、なかなか見えないということですね。わからないということですね。 まあ、変なことを言いますが、見えない私たちは狭い道に歩んでいるんですけれども、狭い道に歩む道が見えないということがあるんですね。でそれはなぜかと言いますと、教会の中でも、まあ、要するに信仰者クリスチャンの中でもですね、やはり民主主義というのが方向していると思うんですね。まあ、みんながですね、教会の中でも、あ、これがですね、居心地がいいからこっちに行きましょう、みんな賛成します、あ、クリスチャンでもこういうふうに物事を決めましょう、そう言って知らないうちに狭い道に歩んでいるつもりが広い道に知らずして歩んでしまうことがあると思うんですね。まあ伝道集会も大切だけども、でもね、家庭もちょっと大切だからね、まあ教会の礼拝も大切だけども、でも仕事があって、なんかあってこその教会生活だしね。まあそういうふうにしてですね、どんどんどんどん私たちは狭い道をこう広げてしまうような、そのような信仰生活をする傾向に、私たち人間はそういう傾向を私たちは持ってしまう。でもその時に私たちはそこに随分出なければならないと思うんです。果たしてこれが神様の御心に反るんだろうか、ね、これをですね、この削ることが、これをやめることが聖書の御心に、神の御心に反るのだろうか、私たちはいつも聖書を土台として私たちを歩むべき道を定めていかなければならないと思うんです。聖書の御言葉というのは、そのまま言いますと、口に甘い、口に甘いは、聞き取りはいい、口に甘いは腹に苦い、ね、聞くことは甘い、聞くことは大変すいことだけども、行うことがなかなか長い、行うのは非常に難しい、ね、頭で理解するのは簡単だけども、それを心で信じて受けるには非常に信じがたい内容が高いと思うだろうという、だと書いてあります。でも私たちはこの聖書の御言葉を本当に私たちの愛の基盤として、要するに規則として、これをしっかりと私たちはここに聖書を知らなければならないと思います。ロマ人の手紙の6章の20節と23節と23節でございますが、罪から来る本心は死です。しかし神の御方で賜るものは私たち主キリストイエスにある永遠の命です。さらに、ヨハネの9章の9節に、私は道です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草に行きます。私は道、違うところね、ヨハネでの中に、私は道であり、真理であり、私は命であるという言葉があります。誰も私を通ってでなければ、神の身元に、父なる神様の身元に行くことはできない。私は本です。私を通してでなければ、神から神の福音に入ることはできない。再三、イエス様は聖書を通して私に教えていらっしゃる。ですから、イエス様が教えてくださった神の御言葉のみに従うならば、私たちは神の身元に行くことができる。私たちが考え、そしてまた作った規則とか、教育とか、またそのような教えの中で教えを守ったからといって天国に入るとは聖書は書いていない。だからまだの7章の後半の中に書いてありますように、主よ主よというものが誰でも天の御国に入ることはできないんだ。神の御心にかなう生き方をした者のみが神の御国に入ることができる、はっきりそのように私たちが教えている。その時には、その世の終わりの時には、ね、多くの人の人が、父なる神様の天国の門を叩いて、ああ、私を入れてください、私を入れてくださいと言うときに、ね、クリスチャンだから、みんなですね、エスカレーター式に天国に入れると、私たちは信じ、そのように語っておりますけれども、でも、神様の御心にかなう生き方をした者のみしか、天の御国に入ることができない。ですから、神の御心に頼むということは、非常に世の中的にはすごい生きにくい道だろうと思います。でも、真に神様を信じて、神様に愛されている人にとっては、狭い道ではないんですね。それは唯一の真理の道なんです。もうですね、他に聞いたりすることがない、神様だけに気づかりする、そのような真理の道を私たちは歩むことができる。私たちは常にしてですね、イエス様の門を通して、イエス様の備えられたその道を私たちは今日も、私たちも伝えています。 この道を見合うというか、見失うことがないように、私たちはこの道を歩んでいます。先ほども言いましたが、狭い道を歩んでいるのです。世の中と、ね、調子を合わす道を歩んでいるのではありません。そして狭い道を歩んでいるのです。それは、神様が備えられた道を私たちは歩んでいるんです。そして、その先には、天の恵みが私たちを迎えてくれる。この約束を私たちは、この誰にも奪われないように、そして狭い道を今日も歩んでいるのです。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい名を賛美します。今日も私たちは聖書の御言葉を通して、何が正しくて、何が神の御心であるかを教えてくださったことを感謝します。どうぞ、狭い道を選び、その中に入りなさい。その道を見出すものは少なく、そして狭い道を見出すものは少なく、そこに入るものはまた少ないと言っております。書いてあります。どうぞ私たちがその道を今歩んでいることを本当に感謝します。そして狭い道が苦しい道でない、まだ内部の道でないことをもっともっと神様私たちに証しをしてさせてくださるようにお願いいたします、うん、主と共に歩む人生は死の神の神を歩むとも災いを恐れない平安に満ちた緑の幕場に導かれる素晴らしい人生であることを体験させてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの名によって、主を祈ります。アーメン。